このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田清明です。
こんにちは、山口誠二です。入りにくいな。はい、はい、何でしょう。
ワンツーツーですね、今日は。
そうそう、はい。第172回。うん、放送開始は2023年の12月の2日からです。
はい。12月に。なってしもうたよ、皆さん。
ねえ。やり残したことありますか？
そんなもん、ありまくりじゃないのよ。
いっぱいありますね。
残したところがもう今必死や。という皆様も多いでしょうけれど、12月です。今頃紅葉なんですね。
あ、そうですね。うちのあたりもやっと今紅葉が。うん、見れるようになりましたね。
ああ、そうなんですね。先週は私ね、うん、清水寺に行ってきて、
はい、
今週は鹿さんの奈良公園に行ってきました。奈良公園ね、もう、イチョウとかね、モミジとかね、赤に黄色にね、すごく美しいらしいんですけどね、見えへんけども。うんうん、池がたくさんあるのにね、池に映る赤とか黄色がめっちゃ素晴らしいらしいよ。お
ー、そうですか、うん。何をしに行かれたんですか？
それは鹿にさ、自転車でね、
行くのが目的ですね。久しぶりなんですか？先週。
そうそう、奈良ちょっとね、行ってなかったんで、
ね。奈良が久しぶりね。
そうそうそう。
自転車は久しぶりじゃないですよね。
そう、奈良ね、そういえば行ってないなって言って。この時期の鹿さん、おとなしいよ。
まだ角あるんですか？
知らなかったんじゃないかなと思うんですけど、秋になったらね、ピーピーってね、鹿さんが鳴くんですけど、彼氏、彼女を求めて。
うんうん。
ピーピーって鳴くんですけどね。あんまそういう声もなく、うん、結構鹿せんべいでね、鹿を釣ろうとしてる人にも見向きもせず、いつもね、えらいたかられてね、すごい目に遭うんだけど、うーんって感じで。
どうしてでしょうね。ひょっとして外国人観光客があまりに多くて、もうせんべい食べ飽きたとか。
そうなんでしょうかね。この先週の清水寺はものすっごい人だったんですけど、
うん、
奈良公園そうでもなく。
人も少なかった。
おー。シカさんもね、落ち着いててね、その代わりね、もうなぜなぜできるみたいなね。シカさんの背中撫でて、頭撫でて、首こちょこちょしてね、お耳ふわふわだわ、とか言って。もう、シカさん、かわいい。
そうですか、はい。
ちょっとおすすめスポット言っとこうかな。奈良に行ったらば、ここ。私たちね、見えないとね、あんまり実感はないんですけども、見える人と一緒にしたら行ったら、見える方はきっと感動してくれるはず。平日、奈良県庁の屋上に行きましょう。
お
ぉ、うん。奈良県庁ね、奈良公園の横にあるんですけど、
ま
あ、
横ですもんね。真ん中にありますもんね。
そうそう、うん。最上階がね、食堂になってるんですね。県庁食堂。そのフロアのところに、展望庭園というのがありまして、ウッドデッキになっててね、ちょっと鹿の、置物があったりとかね。で、360度なんですね。で、さらに、知る人ぞ知る階段をくるくるくるくる上がっていくと、まだ高いところに展望台がありまして。絶景が望めるそうよ。
そうですか。ということは、あそこからぐるっと見渡すと、東大寺が見えて。
当然当然。
興福寺が見えて。
当然当然。
奈良公園が見えて、その隣
とか、はい。もっと先のね、金剛山とか。
ああ、遠くまで見える。
そうそうそうそう。あと何ですかね。誰それ天皇陵が見えたりとかね。
ああ、誰それね。
もう若草山が見えたり、もっと、都があったところ、平城京。
うん、平城京です。
平城京が見えたりとかね。
一望できるんですね。
そうそうそう。
そうですか、
まあ。喜んでいただけると思うよ。いや、教えてくれてありがとうって言ってもらえると思うので、ぜひ。
それは生ですね、確かに。
そうそう。お昼も安いしね。
うん、OK。次行きましょうか。
はい。ということで、今日も始めていきたいと思います。はい。
今日ゲストいらっしゃらないですね。
そうなんです、すいません。
いいえ、別にあなただけの責任ではございませんが。ということで、もう見つけたネタで一生懸命喋ろうと思ってるんですけど、はい、うんうんうん、私まず見つけたのはね、ちょっと関東の方だけしかメリットないかもしれませんが、東京にダイアログインザダークというところがあるんですね、うん、そこのイベントなんですけどもね、
はい、真っ暗闇イベントですね、
うんうん、12月はラブインザダーク、なんて、どういう意味、暗いとこでラブって
そら
特別バージョン、
うん、
開括弧がつきまして、うん、美味しさの発見、
あ、
副題が器に口づけ、
うん、
12月の15日から28日開催、うん、いっぱいタイトル、
まあ、私たち大体普段からねラブインザダークですけどね、
うん、なんか美味しさの発見、器に口づけっていうのは何なんでしょうね。
器があれ、うん、
想像力
きっとね見えてると感じない器の感じとかね、そんなんでしょうかね。
そういうことでしょうね。ダイアログインザダーク×伝統工芸って書いてありまして、
うん、あ、そうなんですね、
器は器でも、伝統工芸の器が、にフォーカスしてるみたいです。
ああ、手触り、口触り。ですよね、
なんかダイアログのアテンダントたちが最初に言ったセリフは、漆の器なんですね。
お
う、触れた時にまるで器にキスしてるみたいと誰かが言ったらしいんですよ。人肌のようなぬくもりから食べ物の味わいまで全く違って感じられました。この感動をお裾分けしたいと、プログラムを開催することになりました。なんかいっぱい謎の文章が続くんでもうちょっといいんですが、暗闇の中で本当の美味しさを探す旅に出かけよう、アテンドとともにイマジネーションが広がる電車に乗って初冬の会津へ、福島県の会津へ行くという意味
設定なんですね、
う
ん
うん、そこで待っているのは漆器作りの工房、そしてみんなで漆の器をで楽しむ食堂へ行きましょうと。で、視覚以外の感覚を研ぎ澄ませながら自分の内と外の器を深く感じてみませんか。
なるほど。
という、まあ、企画ですね。
イベントだそうですが、私たちね、普段からきっとできると思うので、あ、そうなんだ、ダイアログではそんなことやってるんで、じゃあ私も今晩やってみようって、ぜひ
です。どっちかというと、
口づけてみてもらったらよく
いいのじゃないですか。どっちかというと、よく見えてる方とか、家族の方々とかに、うん、共感してもらうということ
ですね。そうですよね、うんうん。し、見えてない人もね、普段そんなこと思わずに、ごくごくと飲んでたのもうちょっとなんか湿気を味わってもらったらね。
そういうことみたいな。
そうかしらと思うかもしれないね。
うん。うん、会津の郷土料理を楽しんでいただきますって。
おお。
だから食事付きなんだ、これ。ずっとじゃないですね。うん、12月の15日、18時から。12月17日日曜日13時からと16時から、27日水曜日18時から、28日木曜日は12時からと16時から、都合1、2、3、4、5、6回、それぞれ
完全予約制ですね、これはきっと、うん。
それぞれ120分の体験ですと。6回とも内容は同じですので、たくさん申し込まなくていいですと。
うん、はい。これ、だいたい普段、ダイアログって4000円ぐらいやったような気がするけど、
ね、
食事付きというかもっと高いのかな。
これ食事付きでね、5500円。税込み、
はい、
申し込みは、ダイアログダイバーシティミュージアム、会話の森というところにアクセスしていただくと、ダイアログダイバーシティミュージアム、対話の森という、ホームページがあるそうです。
はい、普段ね、見えてない方はちょっと見えてないことをロマンチックに感じてもらえるのじゃないでしょうか、うん、ちょっと、
ね。
家の中でもね、クリスマス近くなってきたらね、キャンドルナイトとか部屋の中をね、暗くするようなことが結構あるので、ちょっとご自宅でもダイアログインザダーク、ね、ラブラブしてください。
ね、ちょっと場所を簡単に言いますと、東京の港区の竹芝です。うん、で、参加条件は小学生以上です。各回、1回につき8名限定になりますので、うん、先着順ですと。お早めにどうぞということです。
山口さん行ったことあります？ダイアログ。
ないんですよ。
あ、そうなんですね。
残念ながら、うん。なかなか。
私は、大阪の会場は行ったことありますけど。
大阪の会場
もうやってないけどね。
やってる時とやってない時があるんで、なかなか捕まえられなくて。ということでございます。
はい。じゃあ、二つ目は私から行こうかしら。
はい、どうぞ。
はい、先週ね、清水寺に行ってきたんですけど、もう、うん、先週はね、大急ぎだったので、それどころの話じゃなかったんだけども、清水寺、触れるものがたくさんあって、景色がね、素晴らしい素晴らしいってもちろん有名なんですけど、この時期はね、もみじが美しかったり、この清水寺の舞台からっていうね、急勾配のところに舞台があって、その眺めは素晴らしいって言うんですけども、舞台からの素晴らしい眺めが見れない私たちでも楽しめるものがかなりたくさんあるんですね。
お
う、結構ね、触れるものがたくさんあるんです。ちょっと紹介しますね。うん、
はい。
もうかなり広いです。たくさんのね、お寺とか神社とかがね、集まってるんですよね。清水寺っていうのも。
そうですね。一つじゃないんですね。
ないんですよね。
うん、はい。
で、そこここにね、いろんな触れるものがあるんですけど、まあ一番有名どころのね、滝があるところね。
割と舞台には近くですね。
そうですね。
うん、
あ、違うな。舞台、あそこの滝でね、長い柄杓を持って、それも楽しめるんですけども、入ってすぐのところに、なんと、弁慶の下駄と白杖ならぬ金杖があります。はい。あんなね、
金杖。
金の杖ですね。
杖。
そう。弁慶の下駄と金の杖っていうのがあってね、それがね、持ち上げられるかっていうのをね、みんなが一生懸命持ち上げて楽しむということをね、もういろんな国の方もね、私も持ち上げてきましたけど、とかやりながらね、楽しめるところがまずあったりとか、日本最古、最大の恋愛パワースポットというのもあります。恋占いの石というのがあってね、石がボーンと置いてあって、その先に、岩があって、そこを行ったり来たりしてね、恋を叶えるという、そのね、うん、もうハグできるような大きいね、石があったりとかね。
占いですか？それともお祈りをするんですか？
占いって言ってもね、何もね、差し示されなかった。
あ、じゃあ、もう、祈るのみですね。
そうそうそうですね。恋が叶うかっていうやつですね。去年私ここ行ってきましたけどね。
なるほど。うん、なんかいいことあったんですか？
はい。
ないんですか？
はい、占い。
何も言わない
で。自分で叶いましょう。夢は自分で叶いましょう。
はい、はいはい。
あとね、大国主の御事とね、うさぎちゃんですね。
はい。
あら、なぜそんな方がここに？
そうそうそう。
うん、
出張？
大国主とね、うさぎちゃんのね、像もあったりとかね。それも触れるんですね。今年うさぎちゃんだったのでね、触ってきましたけど。
なんだろうね。
なんでやろ
う。って感じになってますが。
そう。そんなのがあったりとか、触れ合い観音というね、触れ合いの愛はラブですね。触って愛、観音、触れる観音像がね、座してらして、そこをもう触れるようになってたりとかね、愛を叶えるんでしょうか。そんなのがあったりとか、うん、もうとにかくあちこちにね、いろんな像とかがあるんですけど、もう触れるものもいっぱいなので、清水寺ってそんなみんな、景色だけ眺めに行く、私になんかすることないやん、と思わずに、じゃあ私は触りまくるぞーみたいな感じで行ってもらえるとね、すっごく楽しめると思いますので、ぜひぜひ、境内上がるまでのね、坂道でも、お土産物屋さんがいっぱいあったりとかね、するのでぜひぜひお出かけくださいませ。
多分今行くと世界中の人に会えますよ。
あ、もうね、すっごい人だったわ。修学旅行生とかね。
あ、そうか、修学旅行生にも会えるのか。
修学旅行のね、バス数珠つなぎ、
うん、
そう、観光バスで行ったらあかんわこれって感じで、ね、ぜひ公共交通機関でお越しくださいませ。
今思い出しました。昔々、うん、清水寺のふもとの居酒屋さんでアルバイトしたことがありますね。あまりお酒も飲んだこともないぐらいの私が若い頃で、そこの、ね、電子レンジでね、お酒の缶をつけるんですけどね。
うん、
これがダイヤル回すタイプでね。
ああ、昔だから。
難しいのよ。加減が。うん、もう何回もぬるいって言われたり、熱い、持てないって言われたり。
そんなアルコール飛んでもうてるやないか言って、
そういう、はい、今思い出しました。
そういうことをされてたんですね、山口さんも、うん、
はいはい、
ね、お酒で思い出したんですけどね、
はい。
山口さん、正暦っていうお酒ご存知？
はい、いやいやいやいや、飲んだことない。多分。
正しい暦っていうね、字なんですけど、あのね、奈良県って、清酒の発祥の地なんですって。
そうですよ。それは知ってます。
知ってます？
うん。
で、それを盛り上げようということで、古代のお酒を復活させようっていうのをやってるんですって、清酒業界さんで。
うん。
で、作られてるのが、正暦寺？正暦寺？のお寺で、その清酒を作ってたらしくて、そこで、作られてるのが正暦っていうお酒なんですけど、生酒ですね。
おぉ。
いただきました。
いいじゃないですか。
ええー、もう、とろとろですよ。
ね、お酒は生酒に限るとか言ってるのは私だけかな。
で、これね、どんどん発酵していくから、冷蔵庫の中に入れて止めとかなくちゃいけないっていう話だったんですけど、で、このね、正暦っていうお酒を飲みながら、私ね、奈良といえばね、あれですよね、奈良のお酒といえばね、私も山口さんも大好きな、風の森ね。
はい。
そこがね、この正暦っていうのを今作ってるらしいですよ。
お、そりゃ飲まなきゃ。
そうそう。だからね、飲んでてもね、私その、風の森の話して、これ風の森がね、って言ったら、あ、これそこで作ってるんです、みたいな。だよね。もうちょっと私、舌がね、超えてるみたいな人みたいなふりをしてしまいましたけど。
そうなんですか。
そう、ぜひぜひね、なかなか手に入らないらしいけどね。
どこで飲めるんですって？それは、正暦という、
正暦寺というとこでね。
ところで飲めるのかな？
いや、でもね、売ってる。
あ、売ってる。
そう、売ってるのをね、買ってきてくださって、ご商売に預かったんですけど。
そうですか。
もうね、山口さん、ぜひお正月に召し上がりくださいませ。
そう。はい。天理
の方なのかな？
うん、あ、どうなんでしょう。もしも、風の森と同じだったら、午前ですね。
そう、あっち側ではなかった。もうちょっとね、こっち側の方でしたね。どっちから向いてこっちや。
いや、わかりませんけど、はい。
はい、山の方やったと思います。天理の方の方にいただいたんですけどね、あっちの方じゃないかなと思いますよ。
あ、正暦って、ずいぶん山の上の方にあるお寺みたいですね。
ああ、はい、はい、
うん。街中ではないです。確かにホームページ見たら、うん、載ってますね。知らなかった。
お召し上がれ。
頑張ります。ちゃうか。ということで、次のコーナー行きましょうか。
うん。
コーナーですけど、
はい、正暦じゃなくてね、正暦寺でした、ごめんなさいね。
難しいですね、日本語は。
そう、日本語っていうか漢字やね。
漢字が難しい ね。
考えてみたらね、歴史の歴じゃなくて、正しい暦の寺と書くので略やな。
歴と読まへんよね。いや、歴って読みますよ、普通。
読む？やっぱし、
うんうん、そうです、うん、はい、そうですか。
正暦というね、お酒がトロントロンやったよという話でしたが、はい、ブレイクです、
は
い、
レクは、
うん、
じゃあ次私ね、
うん、
イチジクのコンポートというものを作りました。正確に言うと、はい、うちの奥さんが作りました。
うん、
庭に1本だけイチジクの木を植えたんですね、 2,3 年前に、
はい、うん、
そしたら結構たくさん実が出てきて、私ケチなのでね、テッカって言うと、
はいはい、大きく育てる
実を減らすのをね、
はい、
ためらいまして、
ええ、
いっぱいまだ実がついてたんですが、
うん、
急に寒くなって、
うん、
実がね熟さないんですよ。
え、この時期イチジクって？
イチジクはねずっと実がついてるんです。
あ、そうなんですね。でもっと早い時期をね、
実がついてから売れるまでに90日かかるんですって、
ええ、
だから8月についた実が
ですよ、ね、夏の果物だと思
う、最後だと僕は認識してたんですけど、まだうちちっちゃいというか大きくなりきれない、うん、梅干しよりちょっと大きいぐらいのサイズの、
あ、めちゃめちゃちっちゃい、ビワぐらい、
うん、ビワぐらい、ビワぐらいです、のイチジクが結構たくさんついたままなんですけど、これは売れないなと、
うん
うん、このまま冬越しそうだなと思ったんで、思い切って全部取りまして、
うん、
捨てるという神さんを止めて、なんとかネットで調べたら食べる方法が出てくるんじゃないかと 調べたところ、ね、やっぱりいっぱいありましたけど、圧倒的に手堅いというか、まあ美味しいだろうと思うのは砂糖にですね、うん、コンポート、うんうん、押してみました。
うん、
熱湯にちょいとつけて皮を剥きやすくして、うん、で、いちじくを鍋の中に入れるんですけども、うん、砂糖の量はいちじく1個につき大さじ1杯ぐらい。
結構多いじゃないですか。
そうそう。で、煮てみまして、3時間冷まして出来上がりって書いてあったんで、食べてみたら、あまり美味しくなかったんですよ。
え、なになにな
に、あまり美味しくないんで、うん、もうちょっと砂糖を足して、もう一回煮ました。
うん、
もうほぼ砂糖だけの味になってます。
いちじく味砂糖みたいな。
まあね、形はまだ残ってるんで、あ、いちじくだなと分かってもらえますけど、いちじくってね、熟すとね、美味しいんだけど、熟す前はね、ちょっとアクがあるんですよ。
ああ。
アクがあるってのは、ちぎった時に白い汁が、こうポトポトポトっと出てくるんですけどね、それですね。
口の中がそういうなんかザラザラするみたいな感じ。
若干舌を敏感にしとくと、多分暗いところで体力インザダークみたいにして食べたら若干悪を感じるかもしれません。まあでも
一つやったという話、
うん、もう一つでしたという皆さんに何の
みんなしようと思ってたのにめっちゃ落ちじゃないですかね。
少し売れてるのはちょっと青いぐらいのは十分美味しくなると思いますけどね、ということです。あんまり青いのはダメですよ。
そしたら私ちょっと気分を変えてですねなんかこういうお菓子があったのにちょっと買ってきました。トーハトといえばオールレーズンですよね。どうか知らんけど、うん、オールレーズンを買おうかなと思って見てたらですね、オールレーズンじゃなくてオール小豆ミルク、オールレーズンを買おうかなと思って見てたらオール小豆ミルクというのがあって、私小豆あんこってあんまり食べないのね。なんだけどちょっと買ってみました。
食べてみ、
うん、形的にはね全くオールレーズンなんですよ。
お
ー、個包装なんやね、今時ね。
なるほどね。
一袋に2枚入っています。触った感じも全くオールレーズンです。あの形ね。食べてみよう。
うん、どうぞ。
匂ってみたら、うん、うん、うん。クンクンとか。食感もオールレーズン。
それにダメ、意味ないじゃないですか。
しかし、味は。
あ、味は違うね。
ミルク小豆です。
ミルク小豆。小豆ミルクと書いてたけどな。
そうか、私にはミルク小豆やと思うなとか、どっちか分かんないけどね。
美味しそうやな。僕、小豆大好きですよ。
ああ、そうですね。あんこでもないんだな、うん。
じゃあ、曲紹介してもらおうかな。
うん、
口にまだ入ってる曲名言えますか、今。
曲名は、食べてるのを待ってくださっていました。皆様、非常にお待たせしました。今日の曲は TWICE Wonderful Day です。
手のひらで消え去る前に願いを言えば my dream come to look
時話だけが夢を見るために呼んでくるの孤独を知るためじゃないラララララララララ地に見積もった不安さえ白く塗り替えれば新しくなれそうで星のよう毎日雪に願いを世界に安らぎと自由に飛べる翼を Baby it's going through 願いは同じ We should find a snow wonderful 君に Also crystal
はい。国立西洋美術館という、東京にある美術館ですね。
うんうん、
からお知らせが来まして。
誰に山口さんに
JBS に。
すごいじゃないですか。そんなお知らせをいただけるようになったんですか、JBS は。
ねえ。
ねえ。
本当に。美術館でクリスマスとイベントの一つに、視覚に障害のある方のためのギャラリートークというイベントやりますと。
素敵。ギャラリーでトークショー？
そうそう、美術館のスタッフと一緒に鑑賞します。
学芸員さんがいろいろ紹介してくださるんかしら？
そういうことみたいですよ。作品に触れるなど、様々な感覚を使って気づいたことや感じたことをおしゃべりしながら楽しみましょう。
学芸員さんと一緒に回るとね、やっぱりね、あの方たちね、もうすごいそこに置いてあるものにね、ラブだから、うん、愛情があるからね、そうそう、すっごい楽しいよ。ね、
らしいですね。
うん。
うん、日にちは12月の17日の日曜日、9時半から11時のイベントです。場所は国立西洋美術館。
どこにあるの？
上野ですね。
上野ってどこにあるの？東京ですね。東京の上野。
上野ですね。で、常設、あそこ大きな美術館なんですけども。
国立なんだもんね、
うん。常設展ゾーンという、常設してる展示会のゾーンですね。
うん、
のところでやるそうで、対象者は、視覚に障害のある方とその付き添いの方。定員は6名。
あれあー、厳しい。
うん、
争奪戦ですね。
うん、まあ、触りながらだからな。
そしたらもう本当に、もうがっつり触らせてもらって、もうがっつり説明してもらえるんでしょうね、うん、ね、きっとね。
で、先着順だそうです。
わお。
参加費は無料。手帳は持っといてくださいってことです。
うん、
付き添いの方も無料ですと。
いいじゃないですか、いいじゃないですか、うん。皆さん行って教えてください、どんなんやったか。
ね、メールと電話で申し込みができるんですけど、
うん、
メールの方ちょっとアドレス読みますね。プログラムです。program@nmwa.go.jp。
もう国立西洋美術館で検索する方が確か、
うん、そこにメールアドレス載ってるような気がします。電話番号も念のため、はい、読みますね。03-3823-5198 です。
5198ですって。
はい。
そこね、東京、近くの方はね、ぜひぜひ。
はい。視覚障害にある方のためのギャラリートーク参加希望とおっしゃってくださいということです。
12月17日ですね。
17日日曜日。はい。買い物勝ちですよ。
ぜひぜひ行って教えてっていう感じ、はい。他にも、イベントやってるんですね、クリスマス
の、
ね。
ただ、もう、 今お知らせした時点でほとんど埋まってる可能性もなきにしもあらずなんで、足からずですね。はい。
で、視覚障害者向けだけじゃなくて、聴覚の方向けのものがあったり、コンサートがやったりとか、クリスマスイベントが他にもいろいろあるよということですね、こちらの、ね。
はい、そうです。はい。うん、で、もう一つ、西洋美術館を私調べてましたら、もう一つね、新館の1階で手で見る形展というのをやってるんですって。
これも西洋美術館？
うん。でこれは期間が長くて、もう始まってるんですけど、うん、来年の2月中旬までやりますと。まあ、一角ですけども、うん、手帳をお持ちの方は無料になりますよ、ということで。
手で見るってことは、触らせてくれるものがいっぱいあるってことですか？
そうですね。はい。そういうコーナーを用意しております、ということだそうです。ほうほうほう。今年の企画の一つだそうです。
ぜひぜひ、皆様行ってみてください。
芸術の秋ですね。
もうちょっと冬やけどね。
あ、そうか。
ぜひぜひ滑り込んでくださいませ。
もう紅葉始まったばっかりだから秋だと思ってましたけど、
そう
違うんですね。
12月なんだよね。
そうなんですね。はい。それから、これも関東ですけども、川崎アイアイセンター祭りというのがあります。ふれあいプラザ川崎というところで、12月の9日土曜日に朝10時から16時まで。
もうじゃないですか。来週。
う
ん、
もうギリギリですね。
うん、何を、
はい、これ入場無料で入れると思います。あ、いろんな機器展示とかだと思います。ちょっと細かくは載ってなかったんです。はい。はい。それから九州に飛びまして、佐賀県視覚障害者福祉機器展というのが12月の17日日曜日10時から3時で開催されます。
美術展と同じ日やん言って遠いからね、どっちもあんまり関係ないと思うけどね。
影響ないと関西の方とかはね、関係。両方行く人はあんまりいないと思いますけど、
はい。
佐賀県視覚障害者情報交流センター、うん、愛佐賀というところで開催されます。あ、もう一つ、お曜日って書いてるから、佐賀ライトハウス六星館。これ近くにあるのかな？で、両方であるそうです。
六星館ってどんな字だろう？
六つの星の館。へ
ぇー。
だそうですよ。
シックススター。
私、結構昔、佐賀に展示会で毎年行ってましたけどね。佐賀県ね、実は給付の制度の額とかが日本で一番早くから条件がいいんですよ。30何万円かなんか。
何それ、上限っていうのは何のですか？それは拡大読書機の。
拡大読書機の。
ああ。
で、据え置きと携帯と両方いっぺんに申請できるとか。
ああ、据え置きで外出するように、手持ちのも欲しいですとかって言って、2個申請いっぺんにできたりするんですか？
いっぺんできる。それがずっと前からですよ。で、不思議なところで。ところがですね、佐賀県には、ロービジョンケアをやってる病院がほとんどないという
。ないから勘弁してっていう感じなんやろか。
いや、同じ人じゃないか。
なんかよくわからへんけど。
別々なんですけどね。まあ今はゼロじゃないと思いますけど。
そうやね。なんかそういう、やってますって言ってなくてもね、うん、密かに頑張ってくださってるドクターもね、きっと。うちの近所のお医者さん頑張ってくれてんで、とかあると思いますので。
うん、はい、ということですけど、はい。
はい。
こんな情報、うちもあるんだけどというのがあったら、ぜひ今後。
投げ込んでください。
ね。
JBS に。
と思います。今回は、
はい。
西洋美術館は向こうからいただきましたけど、まあ、他は私が調べました。
はい。
年内はこんなもんかな。
どうだろう、そんなこともないと思うよ。
ま、
きっとね、
あの
イベント結構メールとかで見ると思うので、うん、皆さんのお近くでもたくさんイベントがある季節だと思います。年末楽しみましょう。今週はね、私非常にハードでありまして。
はい。
なんかね、企業の方向けの講師をちょっとさせていただいたりとか、ワークショップをさせていただいたりとかね、もう本当にありがとうございます。もう感謝感謝なんですけど、そこに行くんだよとかって言ってたら、じゃあこれも紹介できたらどうかなっていうことでね、いただいたの、これ。
これは黄色いペラペラの何ですか？
黄色いこれは何でしょうか？皆さん想像してくださいね。黄色いガムテープの幅です。立体的に2本筋が立っています。
両側に。
黄色です。裏に。で、 両面テープが貼っています。
樹脂系ですね。樹脂系ですね。
うん、そうです。これね、金城ゴムさんっていう、皆さんご存知かな、うん、屋内用の点字ブロックの代わりのね、歩道訓という歩く導く僕の訓ですね。を作ってるところが、常設じゃなくって、自分が必要な時にこれ持ち歩いてて、なんか出かけた時に、ここにちょっと貼らせてくださいとかって使えるものがあったらいいんじゃないのという、プレワークスさん企画ですね。うん、プレワークスさんと、うん、
臨時の展示ブロックですね。
そうですね。
室内用のね、
うん。展示ブロックというかね、それの細いやつですね。幅5ミリ、うん、5ミリじゃない、5センチ弱の、うん、くにゃくにゃしてるので、カバンの中入れてとかね、これ、巻物があったりして、ビロビロビロビロとかね。
裏側に粘着ゴムが、あ、テープが。
両面テープですね。
ああ、なるほど。
うん。両面テープで、ペタッと貼らしてもらって。
で、剥がれやすいんだな、
う
ん、逆に。
そうそうそう。で、常設というよりか、どこか行った時に、提案されてたのは、イベント会場とかね、うん、
臨時でやるイベントね、日頃常設じゃないけど、今日ここでこんなイベントあるから、
そう今日ここであるんだけど、そんな今日のために展示ブロックはつけられませんみたいなところとか、
いいですね、
う
ん、
どうでしょうかっていうのでね、今クラファンで販売されていて、
う
ん、
もう
巻物の方はね売り切れちゃったらしいんです。
武田さんじゃなかったっけ、選挙の投票の会場でどうですかって言って
た。あ、そう。あんなとこにあったらいいんじゃないのとかっていう ね。
いろんな人来ますからね。
ああね、そう、うん。投票場よりね、投票場の中は人がいてるんだけど、だいたいああいう体育館でやってたりするじゃないですか。
入り口から投票場まで。
そう、校門から体育館に行くのがわかんないのよ。
ああ、なるほど、
う
ん。
そういうとこに貼ってほしいね。
なるほど。
とかね。はい。投票場までのルートにね、貼ってほったらいいんじゃないのとかね。
いや、なんとなくそれは普及しそうな気がしますね。
事業者さんとね、一緒にみんなで見てたんだけど、ああ、そうか、視覚障害のある社員の人がね、いたときに、ちょっと貼ってあげたらいいのかなとかね、いろんな話が出ていましたけど。
そうですか。
そう、はい、お家にね、貼られる方もいらっしゃると思いますよ。
うん。あとね、うん、万博がだんだん近づいてきて、予算を追加したとか、いろいろニュース聞こえてきますけども、
はい。
中でどんな設備をしたらいいだろうみたいな、それこそナビタグをどう使おうかとかね、ちょうど今ピークを迎えております。だから来年の5月に神戸市でパラ陸上世界選手権っていうのがあるんですね、はいはい、これもどんな準備しようかということで、この12月は私も忙しいんです。
それに向けて、そのパラ陸上に向けて神戸市の三宮あたりに、ナビレンスとか高度化展示ブロックとか視界とかがパラパラつくんでしたっけね、
う
ん、
いえ、そういう提案をしてるだけでまだ
何も
決まってはないんですよ。
あ、そうなの。
その企画の打ち合わせが12月の頭ぐらいから、
うん、
順番に始まるということです。
どっかに着いたらいいね、三宮の駅も。
思いますけどね、
今工事真っ盛りでね、しょっちゅう、どなっとるんやと思うんだけどね、
うん、複数のね、人が管理している場所を通過していくんでね、例えば、私鉄と JR と地下鉄とかが、またいで移動しなきゃいけない。
JR、地下鉄、
うん。だからそういうのをつなぐ導入事例ってあまりないんですよね、今まで。なので、ぜひ実現してほしいなと思ってます。
山口さんも走っておるわけですね。
そう、師匠じゃないですけどね。駒遣いも走っております。
私はもう11月盛大走ったので、12月は死じゃないので、
うん、武田さんでも思いっきり先生やもんな。
思いっきり12月はね、もう14日からね、大阪スイートのねイルミネーションも始まるし、今年もアヒルちゃんがやってくるし、
うん、あちこちでねイルミネーション綺麗ですもんね。
仙台
も綺麗ですよ。
これね、大阪の人間はアヒルちゃんって通じるじゃないですか。
通じない。
通じない。
通じません。
通じない。アヒルちゃんがやってくるで通じない。
は
い、
もう去年も言ったけどね。聞いたけど。
びっくりするわ。巨大アヒルちゃんですね。12メートルぐらいかな。アヒルちゃんが今年もやってくるのでね、私楽しみにしておりますが。
はい、まあ、全国いろいろですから、はい、ぜひ。
皆さんね、
お楽しみください。
ワクワクするイベントがたくさんあると思うので、ぜひぜひ寒い中ですけどお出かけくださいませ。そしてまた来週も聞いてね。
はい、よろしくお願いします。
はい、さようなら。
さようなら。